挫折。発明に成功したとは言うものの、豊田商店の経営は苦難の連続でございました。取引先が破綻して不良債権を抱えたこともございます。従業員に裏切られて受け取り手形を盗まれたこともございます。類似品が出回ったこともございます。そんなことが続いて、佐吉は人生最大のピンチを迎えます。それは明治39年、39歳のことでございました。豊田商店は資金繰りのめどがつかず、経営危機を迎えたのでございます。朝子と弟の佐助は仕入れ先を回って支払いの猶予を頼んでまいりました。
すいません、もう少しお待ちいただけませんか。
はあ、何言っとるやつ。物を買ったら金払うのが当たり前だがや。あんたは商売ってものが分かってない。
分かってますね。でも。
でもも減ったくれもないがや。豊田さん、破産宣告っていう方法もありやすぞ。
え？それだけは何とぞ。
8月に約束手形の支払い期日があり、不当たりになるともう倒産。明治時代のことだけに、倒産は経営者の死を意味したのでございます。さて、8月のある日、名古屋銀行の中田支店長がやってまいりました。この男、貧相なネズミ男、こいつが傘を差しながら やってまいりました。
ごめんください。
手形の盗難事件以来、中田支店長がやってきたのはこれで10回以上でございます。中田支店長が持ってきたのは一種の救済案で、新会社の設立案でございました。豊田式織機を設立。出社は大阪合同紡績の佐喜多義樹が決める。佐吉には出資を求めない。社長には佐喜多義樹が就任。佐吉は常務取締役に就任。佐吉は特許をすべて豊田式織機に譲渡。佐吉が今後発明するものはすべて豊田式織機に帰属。豊田商会が背負う債務はすべて豊田式織機が肩代わり。社名こそ豊田式織機ではございますが、佐吉は使用人みたいなものでございます。計画書を見せられて、佐吉は顔色が変わります。生涯をかけて行った発明の成果を差し出せというのでございます。話になるんで。
怒って立ち上がりました。だが中田支店長は立ち去る佐吉の背中に向けて、
でもそれじゃあどうされるのですか。
名古屋銀行から脅迫めいた救済案を突きつけられた佐吉はもう眠れません。
それにしても腹が立つ。俺が生涯をかけて発明した特許を全部差し出すだと。よくそんなことが言えたもんだ。
でもそうは言ってもどうしようけ。
思いはあっちに行ったりこっちに行ったり定まりません。さて、翌日の夕刻、佐吉は涼しげな着物を着てぶらりと町へ出ました。あてどもなく五番割と呼ばれる名古屋の市街地をぐるぐると回りました。ふと気がついてみると堀川です。五条橋を渡って南に向かうと、西側沿いは大船町でございます。周囲には江戸時代から続く商家が並んでいたのでございます。そこには中橋という橋がございます。中橋の橋の欄干からひょいっと見てみると、堀川の水はきれいで、船とか土壌とかいろいろな魚がいたのでございます。だが魚を眺めながらも気がつくと、これで今日一回何回ため息を吐いただらか。そう思いながらもまた、
いっそ身投げしてしまえば楽になるかも。特許を差し出すか、あるいは倒産するか。
この苦悩、この屈辱、この悔しさ、この許せなさ。
佐吉はさらに歩いて広小路に入り、栄に向かって歩きました。広小路には屋台が並んでいたのでございます。そこにぶらっと入り、もう焼け酒、はーとかふーっとかいう食べ息は止まらないのでございます。帰りがきに一人で広小路を歩き出したところ、すぐ朝日神社に差し掛かりました。通り過ぎたものの、また戻り、その前でうろうろうろうろ、
意を決し、神様に向かって二礼二拍手一礼、もうこれしかねえ、
覚悟を決めた瞬間でございました。名古屋銀行の紹介であった大阪の繊維商人詐欺田義樹は、会ってみるとまるで馬のような男でございました。日本人かと思うぐらい色黒で出っ歯でした。
わてが詐欺田義樹やね。豊田はん、アンさんの発明家としての名声はごっつい響き寄ってますわ。この麺業界では知らぬ者がおりゃしません。ご尊敬申し上げます。
新会社の名前は豊田式食器株式会社やね。ご自分の会社って思ってくれへんか。発明に必要な資金はなんぼでも出しますさかい。
詐欺田は傲慢で陰険でした。でもその馬面に言われるがままに反抗をそうかなかったのです。こうして大阪のえげつない馬面の商人の軍門に下ったのでございます。
豊田式食器の設立総会は明治39年12月でございました。式典の場所は新築開業したばかりの川政旅館でございました。場所は魚棚通りの料亭川分の近くでございます。その川政旅館の主は豊田式食器の社長詐欺田義樹が兼務しておりました。おかみはその愛人のつや子でございました。このつや子は遊郭上がりの女で、金金金金金金の亡者だったのでございます。この詐欺田義樹とつや子、この二人がその後佐吉を苦しめ続けることになるのでございます。